皆さんこんばんは。四つの福音書のどれを読んでもイエスを庭の墓に葬ったのはアリマタヤのヨセフだと言っています。がヨハネの福音書だけはもう一人、ニコデモというサンヘドリンの議員がそこにいたと言ってます。それは同じニコデモがヨハネの3章にも登場しイエスと会話をしてるからです。つまりヨハネの福音書の19章は3章の結論だと言ってもいい関係です。そこでイエスが言いたいことは、あなたは新しく生まれなければならないということだと分かります。これが今日のポイントですが、新しく生まれる、この新生には4つの内容があります。それはまず1つ目、誰のためのものか、2つ目、何を意味するのか、3つ目、なぜ来るのか、そして4つ目、それを僕らが受け取るとどんなふうに見えるのか、それを順番に考えていきたいと思います。まず1つ目のポイントは、誰のためのものか。7節で、あなたは新しく生まれなければならないとイエスがニコデモに言ったこの意味を理解するには、いろんな作業が必要です。新しく生まれる、もう一回生まれ直す、ボーンアゲインという言葉はボーンアゲインクリスチャンなどという言い方でよく使われたりしますが、この言葉を通してイエスが何を伝えようとされていたのかを知るには、イエスが誰に向かってこれを語ったのか、この言葉が発せられたのかを見る必要があります。もともとぶっ壊れた人、生活がぐちゃぐちゃになった人に語られたのなら話は簡単ですが、この場合相手は予的にはおそらくはトップ数パーセントぐらいのエリートで、サンヘドリンの指導者、それも年配で宗教面でも指導的な立場にあった、もうどう考えても世の中の成功者やったということです。ちょっと整理をしてみたいと思います。まず彼には教養がありました、まあ、いわゆる大学教授みたいなもんです。判断力があり、教養もあり、感情的なところもない平穏な人でした。さらには非常に成功を収めたしっかりした人物で、もうどう考えても壊れた人なんかではなく、何より興味深いのは道徳的で礼儀正しく、また宗教的でさえあったということです。当時のパリサイ人はもう何百もの道徳的なルールの下に自分を置いて、人並み外れた敬虔な生活を送ってたからです。僕らはパリサイ人と聞くと偏屈で意地悪で厄介な人みたいな印象を持つかもしれません。特にまあ聖書を知ってる人はそういう印象を持つところがあります。でももちろんそれが全てではないし、少なくともこの人はそういう部類ではなかったと思われます。彼はこの世界のトップ級の人でしたが、イエスのことをラビーと呼んでます。これはこの時代の力関係からすると信じがたい、もう寛大な態度だということができます。イエスは大工で学校も出ておらず、出世とは無関係の人でした。このイエスをサンヘドリンの議員がラビと呼ぶ、そんな礼儀正しささえ持った人にイエスは、あなたはいくつかのことを成し遂げたし、心は広く親切だ、感情面でも健康だし立派な人だが、あなたは新しく生まれなければならない というんです。これほどハイクオリティでもう出来上がった人に対してこんなことを語るというのは、もうこの人への挑戦であったと同時に、いわゆる当時のもう伝統的な社会というか、もう宗教全体に対する挑戦でもありました。と同時に、これは僕ら全員がそうやということなんです。そうやというのはどういうことか。めちゃめちゃな人だけでなく、いわゆるええ人、非常に人生うまくいってる人、完璧と言うてもええ人、もちろん壊れた人もなんだけど、その全員がもう一人残らず新しく生まれなければならないということ、そして僕らがみんなその対象だということです。例えばヨハネの1章12節には、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権を与えになったとあります。イエスを受け入れ信じるなら神の子供とされるって、でも他に道がないということ、つまりクリスチャンホームに生まれたからとか、ええ性格に育ったからなんて全然関係ない。神の子とされるには本人が信じイエス・キリストを受け入れるという確かなステップが必要なんです。それが全てであって、もうただそれだけ、それを通してあなたは生まれ変わる必要があるということです。誰のためのものか、それは全ての人のためのものだ。これが一つ目のポイントです。二つ目のポイント、その意味は何か。新しく生まれるというのはどういうことか。そこには二つの内容があって、それは霊的な平等性と、もう一つは根本的な死と復活という、この2点です。両方とも言葉はちょっと難しいですが、中身はシンプルなんで心配せずに聞いてください。まず一つ目の霊的平等性からいきます。イエスがニコデモに、あなたは新しく生まれなければならない、神の国の市民となるには最初からやり直さないとダメだと言ったことについてです。ニコデモは間違いなく神の国に行く途中の人でした。どう考えても平均以上の人やし、それなりのことはもう成し遂げて人生送ってきている、そういう人でした。その彼にイエスは言うてるんです。高潔やし、人格者やし、心も寛大で道徳的で、さらに聖書もよく知ってる、あらゆる面で神に従おうとしてきた人です。が、それに対するイエスの言葉は、そんなもんは役に立たん、だから最初からやり直せん、やったんですね。僕の友人でハーバードのビジネススクールで2年間学んで MBA を取得した人がいて、彼の在学中やったと思うんですが、僕がニューヨークに出張したその時ちょうど彼もいて、僕をそのスクールのクラブに案内してくれました。42丁目というところと6番街という交差点、大きな筋の交差点にあって、そこは昼前のに売春婦とか麻薬の売人とかホームレスみたいな人とバンバンすれ違いました。時は1990年代のニューヨークの治安がかなり悪かった時です。友達は言葉少なに、このエリアのスラム街は最近ジャパンアズナンバーワンの煽りで急発展した、ものすごい人が増えたって、そんな説明をしてくれました。それ聞いてなんか申し訳ないような、まあ、僕は全然関係ないんですけど気になって、自分が日本人とバレんように押し黙ってとっとと足早にそこを通り過ぎた記憶があります。 がそこに隣接するクラブに一旦入ると、そこはもう大理石の床とシャンデリア、ヘッドレストのついた本革の椅子があって、その横には暖炉と、もう権力財力を誇示するような世界がそこには広がってて、この隣り合わせた両極の世界、その映像が30年も経った今も僕の脳裏に焼き付いてます。でもイエスはこの外にいる、いわゆる底辺の人たちに対して、神の国に入りたいなら最初からやり直せと言ったわけではありませんでした。逆にこの本革の椅子に座ってるようなニコデモに対して、あなたは生まれ変わらなければならない、あなたがこれまでやってきたことはノーカウントだ、ナッシングだって、神の国に入るにはゼロからやり直せと言うたんです。これが霊的平等。驚くべきことです。でもなんでそんなこと言えるんか。シティトゥシティの働きをしているティム・ケラーは、罪とは何かということについてこんなことを言うてます。聖書によると、罪とは自己中心、自己陶酔のことだ。言い換えると、それは自分のエゴ、自分のニーズ、自分の幸せで自分を取り囲もうとすることだ。だから貧しい人に施しをするというのも、それで自分がええ気分になって、なおかつ自分のライフスタイルに一切支障をきたさないということだからやる。友達を持ったり結婚もしたり、いろんなこともする。でもそれは自分が自分の欲求を満たし、自分を幸せにするためであって、それが悪なんだって。それは自己中心的な考えであり、それを突き詰めるなら、いよいよあなたは神から遠ざかることになるって。別の言い方をすると、自分が自分の救世主になるには2つの方法があるんです。それは両方とも宇宙のすべてを自分中心に据えることで、その一つは徹底的な悪人になることです。すべてのルールを踏みにじり、嘘つきまくり、人を傷つけて殺す。もう一つはその逆で、徹底した善良さに徹することです。えっと思うでしょう。ルールを守り、神を含むすべての人が自分を尊敬し、自分を祝福する状態に持っていくって。でもそのどっちも、ええ方も悪い方も、その両方の自己中心性、それはどっちも世界をひどい場所にしていくというんです。悪い生き方の方は分かりやすい、直接世界を悪くします。じゃあええ生き方の方はどうなんかって、そっちの自己中心性はどう悪くしていくんかって、それは世界は自分を好きになり、世界は自分を祝福しなければならないという考えに、そこはその人は落ち着いていくわけです。実はそれが独善であって、プライドであって、人を非難し、人を裁き、そして結局は世界をひどいところにしてしまうんです。こんなええ人間、神が祝福せんはずないと、その思いが根底にあるんです。お分かりになるでしょうか。だからそれの解決は、善良である努力をやめるということです。無欲である努力をやめるんです。全部やめるんです。実は合気道に無心無構えという言葉があります。これが一番強いんです。完全な自然体、座るのも完全な正座。これはね、どこから攻撃されても一番素早く攻撃に迎える 一番強いのが自然体、最強の構えなんです。あ、これとなんか似たとこあるなって思いました。全部やめる、実はそれしか方法ないんです。そしてあなたがその両方の自己中心から脱却するには、あなたが善人であろうと悪人であろうとそんなものには関係なく生まれ変わる必要があるということです。これが根本的な霊的平等性です。次に、さっき言いました死と復活について、ここでは新しく生まれ変わるということの意味を考えてみたいと思います。新しく生まれ変わる、新しく生まれるというのは完全に生まれて新しいものに変わること、つまり一回死んで再生することです。だからイエスの救いは強さから強さへの移行ではないんです。イエスの救いは、私は今のところこんな力があると、あ、でもこの辺りがちょっと弱いからサプリで補充しようというのではないんです。イエスの救いは死によってのみ起こる。それはエゴに対する死です。自己満足に対する死、プライドに対する死、全ての人の人生を破滅させ、世界を破滅させるものに対する死です。僕の一人の友人で A さんという男性は、アルコール依存症からの脱却を目指す相互扶助の会 AA の日本の事務局をしてて、実は A さん自身も以前同じ依存症で苦しんでおられたんですが、その人に AA の会ではどんな会話がなされてるのと聞いたことがありました。それに対してこんなふうに以前話してくれたことがありました。先日初めて来会した40過ぎの男性が自己紹介の中で語ったことは、自分のこの過ちはある人間によって引き起こされたということでした。そして自分を不当に扱ったやつに責任取らせる、自分は自分で自分の人生コントロールしたいという話がその後に続きました。確かに AA に来る人はそういう被害者意識が強かったり、またそれを長く持ち続けるような人も多いんで、それ聞いたみんなも、俺もそんな経験あるよって、私は今もそうよなどと言って慰め合ってました。それはそれでいい会話だったんだけど、あるクリスチャンのリーダーがその人の帰った後、総括の場で、プライドは希望の敵だと語ったのが印象的でした。僕はクリスチャンでないので、それはまあ A さんが言ったんですけど、そんなことは知らんかったんだけど、よく聞くとそれは改革者ジャン・カルバンの言葉なんだそうです、と。プライドは希望の敵だ。また A さんはそのクリスチャンのリーダーが、自分では自分のことは救えないとか、神はプライドのバリケードが少しずつ下がってくるのを待っておられるとか、しょっちゅう言うっていうことを話してくれました。それを聞いて、自分に絶望した時に初めて本当の希望が始まる、自分がダメだと分かりきった時に本当の希望が始まるということ、これは確かピューリタンのリーダーのリチャード・シッブズという人の言葉やった、昔どっかの本で読んだと思うんです。その言葉を僕自身思い出しました。そのクリスチャンのリーダーの言葉も、そしてこのリチャード・シッブズの言葉も本当に深い言葉で、神聖というのはこういうことなんだなって思いました。つまりそれは一回死ぬことです。自分中心に全てを回すことを諦めるという死が必要なんです。言い換えると、 僕は人に認めてもらわなあかんし、物事うまいこと進めなあかんという自己満足を諦める。そして自分の成果やパフォーマンスで自尊心を得るというこのパターンを諦める。パフォーマンスで自尊心、これを諦める。そんな死が必要なんですね。新しく生まれるということ、それは霊的な平等性があって、そしてその中身は霊的な死と復活だ。これが二つ目のポイントになります。三つ目のポイントは、なんでそうなるんか、なぜこんなことが起こるんか、なぜ神はこんな恵みを与えてくださるんか、なぜ僕らがこんな恵みに預かることができるんか、ここにその理由があります。僕自身30年以上前のことですが、3人の子供たちが順番に生まれた時のことを妻から、まあ、いろんな形で聞いてきました。またその3人の娘たちが今度は3人の孫を今年度順番に産んでくれました。本当に感謝のことです。神様の恵みです。そしてその出産に関わる娘同士の3人の娘同士のやり取りというのを横で聞いたり、また家族の LINE なんかでこう売ってんのをこう横で見たりしてると、まあ、そこには無痛分娩とか、まあ、昔はなかった言葉も出てきたりして、ああ最近の医学は進歩してるなって思ったわけです。がやっぱり子供は誰かの陣痛と痛みと出血なしには生まれてくることはできないとつくづく思いました。僕たちの娘もまたその子供たちも本当の意味で自分の力で生まれてきた子は一人もいません。誰かの努力によって全員生まれてきました。イエスが言われたのは、あなたは新しく生まれなければならない。すなわちそれはあなたと神の関係は誕生でなければならない。これは何を言ってるんか。イエスが言われるのは、あなたの救いはあなたの行いでもあなたの努力でも何でもないということです。三女の子が、まあ、あの今年度 の中で最後なんですけど、2月に生まれて、その時は小さくてギリギリの2500はあったんで未熟児にはならんかったんだけど、でもやっぱり小さかったということで、この1ヶ月大きくなるようにお乳あげるのも何するのも必死やったんやと思います。ついこの間1ヶ月検診で3500あって、まあ普通赤ん坊っていうのは生まれた時から3000とか3500とかイメージが、まあ、僕自身あったんですけど、でも生まれて1ヶ月してやっと普通の体重になったいうことでしょうか。その結果聞いて本人急に胃が痛くなってめまいがしたって、そんなことを後から聞いて、ああこの1ヶ月初めての子で小さいし張り詰めてたんやろうなって、それが1ヶ月検診の結果が良かって緩んでそういう症状に出たんやろうなと思いました。要するに出産も育児も赤ちゃん自身は何もしてない。その分母親ってもう子供に関しては命がけやなって思いました。特に当時2000年前イエスがこのことを語られたあの時代、女性が出産する言うたら、あるいはそれを育てていく言うたら、今よりははるかに多くの苦しみ不安危機がもうこれでもかいうぐらいあったと思います。子供がこの世に生まれてくるたんびに女性の人生はこの世を去るかそれともとどまるかの瀬戸際に立たされ続けたわけです。何度も何度も今よりはるかに子供は親の死に物狂いの働きによって、いやもう死によって生まれてきたわけやし、 それによって新しい命を得たわけです。イエスが何を言うてるんか、それは痛み、苦労、苦しみ、命がけ、そして他の人の血によるのでなければこんな恵みはないんだって。それは一体誰のことか。ヨハネの16章19節でイエスはこんな驚くべきことを言ってるんですね。これは死ぬ前の晩の言葉です。しばらくするとあなた方は私を見なくなると。またそのすぐ後の21節ではこう言ってます。女は子を産むとき苦しみます。自分の時が来たからです。しかし子を産んでしまうと一人の子が世に生まれた喜びのためにその激しい痛みをもう覚えてません。なぜイエスは自分はもうすぐ死ぬと言いながらそのすぐ後で女はなんてことを言い始めたんか。実はヨハネの福音書ではこの時という言葉、これはイエスがご自分の死を意味する以外では使われない言葉です。つまりご自分の死を表す時のみその誤兆を和らげるためかどういう理由か分かんないけどそのことをいつもご自分の時と呼んでおられるんです。ヨハネの2章でイエスは母マリアに私の時はまだ来ていないと言われ、それはご自分の死についてそこでも語られたし、また12章では私の時が来たら私は高く上げられ全ての人を自分のところに呼び寄せると言っておられるからです。そして今大胆にもイエスはこう言うんです。私は死のうとしてると。もうここは直接話法です。そしてその直後に苦しみの中にある女性はたとえ陣痛、苦悩、苦痛の中にいたとしてもその子を見たらその喜びで全部忘れるって。イエスは何を言おうとしておられるんか。それは私はあなたの霊的な母親です。私は自分の命を危険にさらすだけでなく自分の命の代償として、いやそれとの引き換えにあなたをこの世に生み出す。私の痛みが、私の命をかけた働きが、私の血が、私の死があなたを生むんですって。私はあなたの罪を十字架で贖う。でも女はその子を見ると自分の苦痛を忘れるんだって。どういう意味か。それは苦痛がないわけではない。それは激痛だ。でも喜びがそれを圧倒するっていうんです。これは驚くべき言葉です。イエスはあなたをこの世に生んであなたが神の恵みを受けて新しく生まれ変わることができるようにと、私は無限の労苦をし無限の血を流し無限の苦しみを味わい無限の犠牲を払ったにもかかわらず、あなたが私の方を見るとき、あなたが新しく生まれ変わるのを私が見るとき、あなたが信仰を持って私に顔を向けるとき、すべての労苦には価値がありすべてが報われる。私はまるで陣痛の痛みの中で涙を流して笑う母親のようだ。私は自分の産んだ子が今私の枕元に連れてこられたんだから。なんと素晴らしい比喩であり、またイメージかと思います。もしあなたがキリストに立ち返るならキリストはそれをどう見られるんか、その意味を考えるなら、その感動はあなたの人生を作り変えるんじゃないでしょうか。 なぜそうなるのか、三つ目のポイントです。四つ目のポイントは、それはどのように見えるのか。自分が生まれ変わったことはどうしたらわかるのか。もし生まれ変わったら何が見えるのか。ここに来てようやく19章に入ります。19章には何が書かれてるのか。アリマタヤのヨセフとニコデモという、もう当時の人たちには著名で、またもう一流の老紳士たちが、そしてもう一つのグループが、十字架の後に二つのことをしました。一つは、彼らがピラト、つまりローマ総督のところに行って、反逆罪で処刑されたばっかりの人物の亡骸をくださいと言ったことです。そんなことして総督が犯罪に同調する者として警戒することはないんかって、彼らも逮捕されてしまうの違うんかって普通は心配するでしょ。でも彼らは大胆にもそれを申し出るんですね。この大胆さはどっから出るんか。とにかく彼らは恐れてないんです。彼らはそのリスクを知ってて、それでもやる。おそらくこの行為は、彼らがそれまでの人生の中でも一番男らしく、また勇気にあふれた行為でした。さらにもう一つのグループは、このイエスの遺体に個人的に油を注ぐんです。遺体は臭いし、大体そんなものに触れるなんて最も卑しい行為ですが、こっちはある女性グループがそれをしました。あ、なるほどねって。彼女たちは、まあ女性は当時は最下層にいたからと納得されるでしょうか。じゃあニコデモたちには何が起こったのか。この二つの行為は、彼らの、彼女たちのこれまでやってきたことの中において最も男性的な、また最も女性的な、最高に素晴らしい行為でした。この時彼らは自分の地位や階級など一切気にかけてません。プライドも減ったくれもない。とにかく自分を愛してくださった方を愛してるから来た。そして今も愛してる。だからするんです。以前はなかった大胆さと謙虚さが彼らにはありました。これまでにあったものなんかよりもずっとずっと彼らには自信があり、どう見ても優しく、中身は違いますが、もう両方とも、男性陣も女性陣も本当に心のこもった勇気あふれる行為がそこにはありました。それも誰にもはばかることなく展開されている。なぜか、一体人のパフォーマンスというのはどこから出てくるんでしょう。自分のパフォーマンスを自分のイメージ作りの基準としている人は、もしこの瞬間自分が自分のイメージ通り、基準通りに生きられてるなら、その人には大胆さはあるでしょうが、謙虚さはありません。どんどんその人のプライドは刺激されて傲慢になっていくでしょう。逆にそんな人が自分の基準に達してない状態に置かれたらどうでしょう。謙遜にはなるでしょうが、自信はなくします。うまいこといかんがゆえの落胆がそこにあるからです。結局有頂天と落ち込みの間を行ったり来たり、宗教的な人も無宗教な人も、この往復運動の繰り返しですが、福音だけはあなたはこれまで自分が信じてきた以上に愛されてる、と同時にあなたは罪深い、この両方を示します。要するに福音は大胆さと 謙遜さのユニークな組み合わせを与えてくれるんですね。有股屋のヨセフとニコデモがここにいますが、彼らは仕え、愛し、また人生で最も勇気ある、そして最も優しいことを今してます。なぜか、それは彼らが生まれ変わったからです。だからヨハネの19章があるんです。それはヨハネの3章で登場した若者にイエスが語られたことが功を奏したこと、形になったこと、実を結んだことを僕らに伝えるためやったんですね。彼らは新しく生まれました。愛によって、愛を原動力に生きる人間に生まれ変わった。そこには恐れは入り込めないんです。僕らも新しく生まれなければなりません。それでは一言お祈りいたします。女は子を産む時苦しみます。自分の時が来たからです。しかし子を産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのためにその激しい痛みをもう覚えていません。愛する天のお父様、尊き皆をあがめます。私たちにはあなたを知る前に積み上げてきた多くのものがありますが、それらは救いという観点からはナッシングだと、ノーカウントだと教えられました。その代わり、あなたはあなたの血によって、またあなたの死によって、私たちが新しく生まれる、生まれ変わる、その道を御言葉を通して備えてくださいました。それをなすのはあなたの痛みであり、またあなたの血であり、あなたの死であるということ。しかし生まれた私たちを見るとき、あなたは涙を流して笑う母親のように、その喜びはすべての痛みを圧倒するんだと、そこまでの喜びをあなたは感じてくださってるんだ。その愛に、また十字架の大いなる御業に感謝します。どうぞ神様、自分のパフォーマンスによって自分を評価するアップダウンの人生ではなく、新しく生まれることを通して大胆さと謙遜さを兼ね備えた安定と平安と喜びの生き方に、またあなたの愛と福音に歩む人生にシフトチェンジすることができますよう、今日礼拝に預かられたお一人お一人に主ご自身が寄り添い、お導きを与えてください。尊き私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。